緒にお祈りさせていただきます。イエス様、心から感謝いたします。あなたが今日大切なこの時間を、今私に語らす時間を与えてくださっていることを心から感謝いたします。私たちクリスチャンにとってこの時間は一人一人に大切な時間です。どうぞ主よ、憐れんでくださって、あなたが共にいてくださって、私が主を通りを聞くだとして、あなたの言葉を語ることができるように助けてください。イエス様、心から感謝いたします。この礼拝が本当にとても良い時間になることを期待し、主に委ね、尊きイエス様の皆を通して祈ります。アーメン。感謝いたします。今日はザーカイが教えてくれることという議題でお話したいと思います。御言葉はルカの福音書19章9節から10節。イエスは彼に言われた。今日救いがこの家に来た。この人もアブラハムの子なのだから。人の子が来たのは失われたものを尋ね出して救うためである。アーメン。もう誰もが知っておられるこのザーカイの箇所だと思うんですけれど、4福音書の中でルカの福音書にしか語られていないということをご存知でしょうか。ザーカイは有名なお話ですけれど、ルカの福音書19章にしか語られていません。よくご存知と思いますが、ザーカイの来た道を少しお話しさせていただきます。イエス様がエルサレムに向かわれる途中にエリコという町で足を止められました。このエリコという町はエルサレムの町から25キロぐらいのところにありまして、すぐそこにエルサレムが見えている。イエス様の心情とすれば、自分はどのようなためにエルサレムに行くということをご存知ですから、心中大変な状態の中でエリコの町に寄られました。その時にエリコの町では人々はいよいよ神の国がやってくると大いなる期待をして、すごく大歓迎でイエス様のご一行を迎えているわけですから、イエス様の思いとそしてこの人々の反響は違ったわけです。でもイエス様は人々が大喜びで自分を迎えている中、この町を通られました。そしてその中で一人のザーカイという主税人がいたわけです。このユダヤの国はローマ帝国の支配下にありましたから、税金をローマ帝国に納めていたわけなんですけれど、主税人ザーカイは税を集めるその仕事の中で、ローマ兵に言われているその金額よりもさらに多くのものをユダヤ人たちに求めていました。ですから裏切り者のような、同じ国民でありながらローマ兵の方についているザーカイを裏切り者のような罪人と呼ぶ主演はそこにありました。税金を普通に納めさすだけではなく、人々は高額な税金をザーカイによって取り立てられてというわけです。でもこのユダヤ人というのは本当に自分の国民性を誇りに持つ国民でありながら、どうして同胞のユダヤ人を裏切るような行為をザーカイはしていたのでしょうか。皆様よくご存知の通り、ザーカイは小さな頃から背が低かったのです。その中で辛い思いをして生きてきたのかもしれません。苛まれてきたその生き方として心を痛めてきたザーカイが、なんとか人の上に立つのはお金であり権力であると理解したのだと思われます。そしてこの仕事に就きました。ローマ兵から言われたお金を取り上げながら、ユダヤ人が苦しみを負ったとしても、ザーカイの心の中には痛みがありませんでした。しかしザーカイの中には、大きな家に住みお金も持って大金持ちになっているにもかかわらず、満たされない思いがあることを知りました。人々からは疎まれ、のけもんにされ、税務署の職員のようなものではなく、どちらかというとどこかの組の組長のような扱いを受けておりました。ザーカイの中で一つ一つ寂しさが募ってくるのが分かりました。本来ならばあるべきユダヤ人の誇りを失ってしまった。その上人々は離れている。自分のやっていることは非道なものである。どうしようもない心がだんだんとザーカイの心に宿ってきました。 その時にイエス様の来られるという噂を聞いたのです。全くの孤独の中、ザーカイはイエス様が来られるということで群衆が大喜びしている中、自分もイエス様に会ってみたいという思いになりました。そして弟子の中には自分と同じ主税人がいるということも聞きました。ならばこんな自分であったとしてもイエス様は触れてくださるのではないか、神の子と呼ばれるこの人は自分に何とかしてくださるのではないか、そのような思いでザーカイはイエス様を待ちました。イエス様が近寄られるそのところにザーカイは寄っていったわけですけれど、でも自分がその背の低さの上に群衆をかき分けてイエス様を見ることはできません。ですからあの木に登ろうと、自分は先回りをしてあの木に登ってイエス様のところに行こうということを考えつきました。1年少し前に私たちがイスラエルに行った時にザーカイが登ったという木というのも見せていただきました。それはどちらかというとこれの天井ぐらいの高さですかね、がっしりとしたしっかりとした木でありました。そしてこのエリコという町はここにも語られている通り、砂漠から降りてきた中で泉が湧き出していて、緑が豊かになっていて、そこだけは本当にオアシスのような環境がそこにはありました。そこにザーカイが登ったという木がありました。先回りしてザーカイはその木からイエス様を待っていました。あちらの方から歩いて来られるイエス様がおられました。ザーカイは有名なイエス様をワクワクしながら期待しながら待っていました。ああこれがイエス様かと思いながら、自分はただイエス様を見つめていましたけれど、その木の下に来られた時にイエス様がふと目を上げられて、ザーカイ急いで降りてきなさい、今日あなたのうちに泊まることにしてあるからと急にザーカイに声をかけてくださったのです。ザーカイは本当に驚きました。自分はただ見ているだけのもの、イエス様にのそばに行けば何かが起こるんではないかと思っていましたけれど、イエス様が自分のことを知っていて自分の名前を呼び、その上今日あなたのうちに泊まることが決めてあるからと、そんなことを言ってくださるのです。ザーカイのうちに安心感が宿りました。そして家にお連れして大きな家でイエス様と交わることを持ちました。人々は言いました。どうしてあんな罪人の家にイエス様は行かれるんだろう。でもその時に言われたのがこの言葉なのです。そしてその前にザーカイが言いましたね。私は財産の半分を人々のために使います。そしてもし間違って取り立てていたものがあるならば4倍にしてお返ししますと言ったのです。ザーカイの心を変えたのは何でしょうか。イエス様がとってもたくさんの話をしてくださったのでしょうか。ザーカイがイエス様の言葉を聞いて悔い改めたのでしょうか。でもここにはそのことは語られていません。書かれていないというところに意味があるのではないかと思います。イエス様というお方は私たちの心を全く変えてくださるお方です。イエス様と出会うということ自体で私たちの心が変えられるのです。これが一番の奇跡であります。イエス様は水をブドウ酒に変えたり、病人を癒したり、死人をよみがえらしたり、たくさんのことをしてくださいます。でも一番イエス様がされたいのは私たち一人一人の心を変えることなのです。ザーカイはまさしくそのことが起こりました。全く考えられない、ザーカイが今までしてきたことを考えると全く考えられないことをザーカイの内側に起こったのです。自分の財産を捧げます、半分を捧げ、また困っている人たちに捧げ、そして自分がもし間違って取っていたならば4倍にして返すと、人々は驚きました。ザーカイの心を変えたのは何だろう、こんなにも変えてしまったのは何だろう。ちょうど19章の前の18章の中では同じ金持ちのことが語られています。役人の金持ちはイエス様に聞きました。どうすれば神の国に入ることができますかと。あなたはよく知っているではないかとイエス様はおっしゃいます。戒めはあなたの知っている通りです、それを行いなさいと。でも役人の人は言いました。それらのことは皆私は行っています。イエス様は言われました。 あなたのすることがまだ一つ残っています。持っているものを皆売り払って貧しい人々に分けてやりなさい。そうすれば天に宝を積むようになるでしょう。そして私に従ってきなさい。この時に役人は自分の持っているたくさんの財産を捧げろと言われたことにすごくがっかりして、イエス様の元から去っていきました。同じようなことを語られているわけです。でも役人には全てを捧げなさいとイエス様はおっしゃいました。そしてこの役人は私にはできないと思いました。ここも有名な針の穴をラクダが通る方が簡単なことですとイエス様が言われるみたいに、お金持ちがイエス様のために捧げるということ、本当に大変なことだと語られています。でもザーカイはやりました。それはなぜでしょう。イエス様に触れられたからです。イエス様が触れてくださったことによって自分の内側が変わる。それは強いられてやるのではなく、ザーカイのうちに感動があったからです。イエス様のうちにある何かによって自分の内側が変えられている。その感動がザーカイの行動を変えたのです。ここで私の証を少しさせていただきたいんですけど、私の内側は本当にボロボロでした。不安で辛くて寂しくて、本当に人間としてはどうしていったらいいのかとわからないようなところにおりました。でも友達が呼んでくれて教会に行った時に、私は意味もなく溢れ出てくる涙を思いました。そこに行くまでには私の中には悲しい涙しかなかったのに、教会に入って流れていくその涙は今までには感じたことのない温かい涙で、私の内側が溶かされていく経験をいたしました。でも今このザーカイのところを読んだ時に、主に触れられて起こること、何か状況環境が変わったのではない、でもイエス様が触れてくださって私の内側が変わっているということ、そのことを体験するときに私のうちに感動がありました。そしてその感動によって自分は大丈夫だと知ることができました。イエス様が何か語ってくださったわけでもない、何か教えてくださったわけでもない、ただ自分の内側に、あ、自分は大丈夫なんだと思う体験をしたことを覚えています。このザーカイも同じだったと思います。ザーカイの内側に広がるその安心した思いが、一番大切にしていたものを手放すことができた。そして主は語られました。今日救いがこの家に来た。この人もアブラハムの子なのだから。人の子が来たのは失われたものを尋ね出して救うためである。失われたものとは何ですか。本来ならばここにあるべきもの、それが失われていた、それが戻ってきた、そのことを神様はしたいと願われています。私たちのうちに神様が触れてくださり、今一人一人がここにいることを心から感謝したいと思います。そしてその続きに、人々がこれらの言葉を聞いているときに、イエスはなお一つの例えをお話しになった。それはエルサレムに近づいてこられたし、また人々が神の国はたちまち現れると思っていたためである。ここからルカの福音書では10人のしもべに1ミナずつを預けたというお話が書かれています。1ミナというのは一人一人の3ヶ月分の給料だと言われています。少し読ませていただきますけれど、それで言われた、ある身分の高い人が王位を受けて帰ってくるために遠いところへ旅立つことになった。そこで10人のしもべを呼び、10ミナを渡していった。私が帰ってくるまでこれで商売をしなさい。ところが本国の住民は彼を憎んでいたので、後から使者を送って、この人が王になることを我々は望んでいないと言わせた。さて彼が王位を受けて帰ってきた時、誰がどんな儲けをしたかを知ろうとして、金を渡しておいたしもべたちを呼んでこさせた。ある身分の高い人が遠い町に王位を受けに行きました。そのためにしもべたち10人に1ミナずつ3ヶ月分ぐらいのお金を渡して、私が帰ってくるまでにこれで商売をしていなさいと言いました。10人のしもべは商売をしなければいけませんでした。 しかしこの国ではこの人が王様になることを全ての人が望んでいたわけではありませんでした。あなたに王様になってほしくないとわざわざ遠くの町に使者を送って言うような人がいたほどです。ですからその国には全ての人がその王を待っていたわけではありませんでした。預かった1ミナを持った10人のしもべたちはどうしたでしょうか。全ての人が望んでいないその中でその王様の名前を持って商売をすることがどんなに大変なことか分かると思います。迫害を受けているかもしれません。妨害を得るかもしれません。でもここに出ている10人のうちの3人のしもべだけのお話が載っていますけれど、2人のしもべはそれぞれ10ミナを設け5ミナを設けました。そして1人のしもべは、私はあなたが厳しい方でお預けにならなかったものを取り立て、おまきにならなかったものを借る人なので恐ろしかったのですと言って何もしませんでした。これはタラントのところでもよく語られているお話と一緒です。でも少し違うのは、タラントのところでは預かったタラントを一生懸命やるかどうかだけが求められているけれど、イエス様がこのところで例えとしてお話になったことは、迫害の中で商売をしなさいということでした。そしてこの例えをわざわざイエス様がザーカイのお話に続けてされたということは、ザーカイの話に続いてこのことを知ってほしかったのではないでしょうか。そしてエルサレムに向かわれるその道の中で、イエス様は自分が十字架にかかるということをご存知でした。人々はそこでイエス様がこの国の王になってくださると思っていましたけれど、イエス様はご存知でした。自分は十字架にかかるんだということを。でも人々に知ってほしいと願われました。あなたたちが預かっているものをどのように預かってほしいと私は望んでいるのか。十ミナを設けたしもべと5ミナを設けたしもべ、そして何もせずに服さに包んで置いていたしもべ、私たちはよく知っています。タラントのお話を通してどのように生きなければいけないかということ。でも私は思いました。差は何だろう。10ミナと5ミナを設けたしもべは、この預かった1ミナは王のお金であるということを理解していました。そして王は今王位を受けに自分の元にはいないけれど、自分たちは王に仕えしっかりと働かなければいけないということを知っていました。王と人としての交わりを持っていたのだと思います。しかしこの1ミナを服さに残していたしもべは、立場としての王を信じていたのではないでしょうか。この王は本当に王になるかは分からない、ましてや人々は自分たちに迫害をしてくるかもしれない、そのような中で自分が王のために犠牲をすることはちょっと難しい、そう思って自分のために1ミナを服さに包んで置いていました。しかし10ミナとこの5ミナのしもべたちは忠実であると同時に勇気のある行動をしました。この差がイエス様のお語りになりたかったことではないでしょうか。ザーカイが神様と自分とこの関係を一対一の関係にしたように、群衆はたくさんイエス様を求めてもうすぐ神の国が来るって騒いでいるけれど、この群衆はイエス様が十字架にかかられるときにホザナホザナと言っていた言葉を十字架につけろという言葉に変えました。しかしザーカイはどうだったでしょうか。個人的に出会ったザーカイはイエス様が十字架にかかられるときに十字架につけろって言ったでしょうか。私は個人的に出会ったザーカイは本当にイエス様の十字架を悲しんで見てたのではないかと思うのです。私たちにイエス様との個人的な感動する関係が必要だと思います。私たちも弱いですから救いの時の感動を忘れてしまいます。でも日々イ イエス様との関係が神と私たちという関係ではなく感動する関係になっていないと、イエス様のために犠牲をすることはできないんではないでしょうか。私たちにある祈りがイエス様というお方を感動して語っているその言葉なのかということをもう一度見直してみたいと思います。そして主はこのザーカイにされたように、どんな時もザーカイ降りてきなさいと言っておられるように、私たち一人一人のうちにも降りてきなさい、私のもとに来なさいと言ってくださる神様であることを感謝いたします。救いの時だけに語られる言葉ではありません。私たちの日々の中に主はその言葉を語ってくださっていることを心から感謝したいと思います。ザーカイが教えてくれること、それは私は主との感動的な出会いだと思います。そしてその感動が原動力となって私たちの日々を突き動かしていくものになりたいと思います。主が私たちに望んでくださっていること、その原点はイエス様が何かをしてくださることではなく、イエス様ご自身であるということをもう一度心に留めて、私たちのこれからの歩みを進めていきたいと思います。心から感謝いたします。お祈りいたします。イエス様ありがとうございます。今日もう一度主が私たちにとってどんな方であるということを教えてくださったことを感謝いたします。主が私たちと共にいてくださることを私たちは日々知っていますけれど、でもその中に毎日の感動があるのでしょうか。イエス様、あなたは私たちを全く作り変えることができるその力をいつもいつも私たちに問いかけてくださる方であることを心から感謝いたします。イエス様は私たちの原動力です。私たちに力を与えても余りあるお方であることを心から感謝いたします。私たちはもっともっと変わることができます、あなたによって。でもそれはあなたによって個人的な感動的な出会いによって変わることができることを、主よあなたがいつも教えてくださることを感謝いたします。主が共におられる、そしてもっともっと濃厚な出会いを主に期待し感謝し、尊きイエス様の御名を通して祈ります。